始まりました。ベンビーのオリジンアワーハブー、ご無沙汰しております。かつては、FHB25 という伝説の番組 FM の立ち上げとほぼ同時に始まりました。その番組からオリジンアワーを経まして4ヶ月5ヶ月ぐらいの沈黙を破って久しぶりに FM 那覇帰ってきました。いやー、懐かすスタジオ懐かそうさあ、この番組はですね、沖縄のさまざまな業界で活動しているスペシャリストとリスナーの皆様を私ベンビーがハブとなりつないでいこうという対談形式の番組となっております。まあ、30分弱の番組ではありますが、いろんな方をね、お呼びしようかと思っております。で、記念すべき第1回目のゲストがもう映像でご覧になっている方は見えてますけど、漫画家の空えぐみさんです。
どうも、漫画家の空えぐみと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう生まれつきそういった顔でね
そうですね、もう沖縄でもこれで
そうなんです。実は顔出し NG ということで、
そうなんですよ、申し訳ないです
けど、メディアとか出るときはこの、
そうですね、
仮の顔で、
そうです、これでやらせてもらってます。
はい、登場している空さんですけども、まあもう皆さんご存知でしょう。空さんといえばこちら、沖縄で好きになった子が方言すぎて辛すぎるというね、漫画がもうメガヒット。
ありがとうございます。
メガと言ってもいいですよね。
もう皆さんのおかげで、これ取り上げてくださる皆様のおかげで本当にたくさん知っていただいて本当にありがたいです。
これはね、もう連載した後って何年ぐらい前ですか。
これは2年前の頭なので、はい、2020年の1月からです
ね。あ、じゃあもう本当にコロナぐらいの感じで。
そうなんですよ、これが始まってから、連載スタートしてから結構コロナがっていう感じになりました
ね。これがね、なんか三角関係がね。
そうですね、ありがとうございます。
いいんですよ、もっともっと。じゃあまずソラさんの、
はい、
人となりというか、ソラさんとは何者なんだみたいなところからいきたいんですけど、
はい、
お生まれが、
はい、自分は大阪出身でして、
はい、
そうですね、この沖縄に来る前は、関東に住んでいたんですけども、まあ、関東で、沖縄の方とお友達になって、うん、はい、でその沖縄の方に、沖縄の話をたくさん聞いていくうちに、あ、沖縄って面白そうだなって思って、うん、それで、沖縄の漫画を描きたいと思って、はい、それで、沖縄に、やってきましたね。もう4年前ですかね。
あ、4年前。
はい、
その4年前来た時っていうのは何か別の連載とかも一応持ってらっしゃったんですか。
あ、その時は、もう前の連載は終わっていましたね、
う
ん、はい、
そっか。じゃあ、そういった区切りもあったり、うんうん、っていうタイミングでの。
そうなんですよ、はい、
沖縄ったんですね、
うん、で僕は大阪出身なんですけども、父方の祖父が、はい、沖縄出身でして、もうルーツは沖縄で、はい、そうなんです。それでそれを沖縄の方に言ったら、みんな呼ばれたんだねってみんな言っていただきます。
それ言うだけで、はい、もうウェルカムとかメンソールとか全然違ってきますから。
そうですね。
ルーツあった。
そうですよ。
じゃあ、それ
は。そうですよ。もう、うちなんちゅですよ。
もしかしたらどっかで僕とも親戚かもしれない、ね。
ああ、そうですね。確かに確かに。
話にもなってくるわけですよね。
う
ん、
そうですね。
じゃあ、おじいちゃん、お父さんってくると、じゃあ、まあもしかすると名字とかきっと沖縄のあれも入ってるかもしれないしみたいなことですよね、
う
ん、おじいちゃんお父さんで来るとなると。おじいちゃんもともとどこか聞いていいですか、市町村出身。
ね、それがね、ちょっとね、戦争で戸籍が燃えちゃって、ちょっと今ね、わからないんですけども、だから僕も連載が落ち着いたら、はい、そういうふうに探したいなって思ってますね、自分のルーツを。
そうですよね、うん、年齢は公表されてます。
そう、非公開でやってます。
年齢も非公開ですよね。だいたいいくつぐらいから漫画に興味持ち始めたとか。
でも小さい頃から本当に漫画は大好きだったので、はい、うん、本当にジャンプ世代というか、
はいはいはい、
黄金時代のジャンプ世代だから、うん、ね、沖縄出身の方と、島袋さんとかの、リーダーでたけしとか、
はいはい、
ああいうのは本当にめちゃくちゃ見てましたし、ギャグ漫画大好きなので、
はいはいはいはい、
もうそこから、臼田恭介さんとかも大好きですし。
いいですよね。
だから本当にそういうのを見て育ってきましたね。
なるほど。これだって漫画好きだから、僕も漫画好きなんですけど、はい、書こうとは思わないんですよ。そこに至ったなんか心境の、なんだろう、変化というか、このきっかけ
あ、でもやっぱり小さい小学校の頃から友達とあの無印のノートとかに漫画描いたりして見せ合いっこしたりとかして、あの隣の席にいたあの白川くんっていう子がいたんです
よ。
白川くんとあの漫画描いてお互いなんかディスり合ったりしてましたね。
ディスり合ってちょっと強く
して、そうそうそう、で年賀状とかあの送って、あの絵描くんですよ年賀状に、あのその時流行った漫画ので、なんかもう全然似てないしとか言いながらちょっとしのぎを削って、はい、その白川君と切磋琢磨してましたね。だからその頃からずっと漫画とかは書いてましたね。
ああ、うん、じゃあもう学生時代というか、
そうです、小学校の時から、
まあ、卒業もその辺からあったわけですね、
はい、そうですね。
白川君はちなみに、はい、漫画家には、
いや、もう白川君とはね、もう中学校で離れ離れになってしまったんで、はい、ちょっと今何をしてるか分かんないですね。確かに、
もしかしたらなんかペンネーム、ソラさんが分からないペンネームで
確かに
活躍してる可能性も
ありますね。だから今ネットとかで本当に漫画をたくさん上げれるので、まあね、絵描けるっていうのはちょっと一つの強みなので、
そう
ネットで描いてるかもしれないですね。
可能性ありますよね、
うんうん、
だってあの先ほど言った島袋光俊さんでいうと、実はあの昔僕と同じオリジンにスリムクラブ同じ事務所だったんですよ、
はいはい、
でスリムクラブの前田健が島袋光俊さんと同級生で、はい、2人で漫画描いてたらしいんですよ、2人で、まあ、それこそまあソラさんたち、まあ、ディスやってたか分かんないですけどでそこで前田健はもう光俊にはかなわないみたいなことで、まあ、漫画は諦めたらしいんですけど、やっぱそれもこう切磋琢磨するというか、
だからやっぱあの、はい、漫画とかお笑い芸人のネタ作りとかってやっぱちょっと似てるところはあると思うんですよね、あの表現とかする表現者なので、だからやっぱそういう風に2人ともやっぱ切磋琢磨して、やっぱそういうなんていうんですか、あのエンタメ性を磨いてたのかもしれないですね、
かもしれないですね、うん、よく聞かれると思うんですけど、
はい、
まあ、僕も非常に参考にしたいんですけど、ネタ作りというかアイディア、どう考えてます？
ああそうですね、うん、今の、沖縄で好きになったとか方言すぎて辛すぎるに関しては、うんうん、やっぱり、沖縄の題材を一つ今日は何を書こうかなっていうのを決めて、うんうん、そこから、それをどうやって料理しようかなみたいなところから考えてますね、
は
あ、あとやっぱ沖縄の文化ってエイサーとかシーミーとかでもやっぱりそれだけでも十分、はい、楽しい面白いですけども、
はい、
まあ、それをやっぱお勉強漫画にならないように、なんかどうやって沖縄に興味ない人にもどう面白く思ってもらえるかみたいなところに結構頭をひねったりします。
はいはいはい、あのね、だから、ま、やっぱギャグとかも面白いんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。
軸がまあ参加、あ、そっか、知らない方のためにざっくり、
はい、
まあらすじというか、
はい、
いただいてもいいですか？
あ、わかりました。ですね、うん、この漫画はですね、はい、東京から沖縄に引っ越してきた中村照明くんっていう子が、沖縄で知り合った、キャンさんっていう子がいるんですけども、はい、そのキャンさんっていう子が、うん、もう、内な口がすごすぎて、高校生の女子高生なんですけども、
はい、
もうすごすぎて、はい、中村寺くんが何を言ってるか分からなくて、うん、辛すぎるっていう、そういった漫画なんですよね。でもそこで、好きなこと喋れないんですけども、
はいはいはい、
そこでもう一人比嘉さんっていう子が現れて、その比嘉さんが、はい、キャンさんの内な口を中村くんに通訳してあげる、
はい、
で比嘉さんは実は中村照明くんのことが好きだっていう、そういう三角関係の話になってます。
これが絶妙なんですよね
ありがとうございます、うん、
これ例えば、まあ、そういうじゃ三角関係を軸にというか、うん、書いていこうってなった時に、まあ、言える範囲ですけど、終着点って決めて始めました、
うん、そうですね、一応言えはしないですけど、はい、決めてますね、どういうふうに、
やっぱそうなんですね、はい、だってこれってもう連載が人気であれば、うん、もう何年でも続くわけですよね。
そうですね、うん、
そこら辺からじゃあ、まあ、ある程度もう本人ウソラさんの中でももう人気でもう終わらせたいと思ったら、じゃあそこに向けて徐々に、
うん、そうですね、もうできる限りもう本当死ぬまでやりたいんですけどでもやっぱりね、やっぱそういう沖縄のテーマ、沖縄をテーマにしてるので、やっぱ限りがあるので、ネタはやっぱいつか終わるので、やっぱそこら辺沖縄の題材と、あとラブコメっていう2個のネタでやってるので、まあそれがいい感じで最終的に落ち着けばなとは思ってますね。
これじゃあ、まあ毎週ですよね、
はい、これは隔週
で、あ、隔週か、失礼しました、隔週で、エイサーならエイサーってまず決めるんですか？
はい、そうですね、エイサーはエイサーだったり、そういったやっぱそういった沖縄の題材から何をしようかなって決めますね、うん、
でそこにね、やっぱそれぞれの立ち位置も崩さないように、
うん、そうですね、
絡めていってってこと ことですもんね。
どうやってイーサーとラブコメを織り交ぜようかなみたいなところを考えますね。
これ例えば部屋でずっと一人で考えるのか、うんうん、どっか外に出て、うん、海を眺めながら考えるのかとか どんなシチュエーションが多いですか考える。
そうですね、前まではファミレスとかに行って、うん、あのネタを作っていたんですけども、最近はやっぱね行けてないので、まあ、家でずっと一人で やってますね、うん、もうずっと歌ってますね一人で。
やっぱりそうですね、はい、僕も家で考え、
ああそうですか、
一人でぐーっと考えたりするんですけど、そういう時なんかこう行き詰まった時、うん、誰かにこう相談したりとか話聞いたりとかっていうこともします。
そうですね、うん、あの僕がこの漫画を作ってて、うん、あのやっぱ大阪出身なんで沖縄のこととかまだわからないこといっぱいあるので、はい、あの福村穂高さんっていうあの、うん、内名口を監修していただいている方とかに、はい、あの相談したりとか、うん、まあ、あとあの出版社 あの、はい、編集さんに相談したりとかもします、はい、基本的に自分が今回何しようかなっていうのをあのメモ帳にあの、ね、メモっているので、
はいはい
は
い、
今回はこれにしようかなとか時期とかに合ったものとかそういったものを考えてこれにしようって決めてますね、
はいはい、なるほどね。各週か僕らだってネタ月一本なんですよ基本的には。
あ、
まあそれでもなかなかか、
いやでもねお笑い芸人の方すごいと思いますよ。やっぱああいう風にリアルタイムで喋って笑わすっていうのがやっぱすごい、やっぱ漫画にはない技術だと思いますね。僕はやっぱずっと熟考して本当に出すので、それがやっぱリアルタイムのライブ感みたいなので笑わせるのはすごいなと思います。
いやー作品として作るのすごいですよこれまた漫画ってだってこうカット割りとか、うんうんうん、やっぱ考えるんですよね。これ開いた瞬間ポンって来ようとか、
うん、そうですね、そういう構図とかも考えます、
ね、ますもんね、うん、あれ見てると、うん、僕はあの映像作品もちょっと監督したりっていうこともまあちょこちょこやってるんですけど、うん、そういう映像作品作ろうとか、
はい、
撮ろうみたいな気持ちにならないですか、いつか映画撮りたい。
ああ確かにちょっとやってみたさはありますね、
うん、ですよね。
難しそうだなと思います。漫画しか書いてこなかったので、うん、そういった映像を撮るんだったらちょっと映像の勉強を絶対しないとダメでしょうね。また違うかな
ね。なんか僕漫画とか読みながらちょっと映像にあの気になった時は変換したりとか、
あ、はい、
あこれ映像で撮るんならこのアップブーンのどういくんだろうなとかっていうのを考えたりするんですけど、絶対漫画家の方は
うん
消そうな気がするんですよね。そうです、
自分の作品とかだったらやっぱ想像しちゃいますね。そのアニメ化とかドラマ化とかなった時にここはこう見せたら面白いなとか、うん、また声に出すとまた違うので、やっぱ漫画って文字じゃないですか。だからやっぱここ変えた方がいいんじゃないかなとか、漫画はこうだけどドラマとかではセリフは絶対短くした方がいいなとかいうのは思います、
そうですね、テンポ感変わってきますもんね。
そうですね、
ここまでポンポンポンって見るのと、うん、実際のセリフの尺で見た時のテンポ感とかっていうのは、
うん、だと思います。
アニメ化の話ないですか。
いやそれはまあまだないですね
じゃアニメで見たいですね。
あ、そうですね、これアニメ映えすると思いますね。
ですよね、
うん、やっぱり内名口の音ってすごい面白いので、だからそれがやっぱり声優さんがプロの声優さんがそういう風に言ってくれ、可愛く言ってくれたら絶対画面映えすると思いますし、やっぱ音が本当に内地の人が聞いたらなんか柔らかちむどんどんとかもそうですけど、やっぱ日本語とちょっと違う感覚があるので、うん、なんか耳に残ると思いますね、うん、
確かに、まあ、こうそういった声もそうですし、もうキャラクターももう女の子たち可愛いし、なんかこう絵だけど躍動感があるから実際それが動いてるところをね、
確かにカチャーシーとかちょっと映像で見たいですね。その
ぜひぜひですよ、はい、さあじゃあここでちょっとやらしい話なんですけど、
はい、
ま、原稿料とかこれ どんな感じなんですか実際、
まあ、原稿料の具体的な金額はちょっと言いたくないですけど、
えぐいんすか。
いや、まあ、全然良くない。全然良くない。
もうみんなが低く
ない。僕だってもう、スーパーのお惣菜コーナーでは、ね、ねぎりのやつを、なんか、そう、ねぎりシール貼ってくるおばちゃんの人ついて回ってます。
いやいやいや。実際どうなんですか、こう、各週で上げます。各週1回何ページとかなんですか。
あ、ページ数決まってないんですけども、まあ、システム的にはその原稿料って言って、1ページいくらっていうのが決まってて。
ページいくら、
で、まあ、出世していったらその単価も上がっていくんですけども、まあ、その原稿料っていうのと、
はい、
あと、漫画が、1巻出たとか2巻出たとかの、印税ですね。 あの
出た、
そう、今よく聞く、皆さんがよく聞く漫画家って印税ですごい儲かってるんでしょっていう、あれの、あの印税ですね、あれは基本的にどこの出版社も基本的にですけど、大体あの1割ですね、あの、例えば600円の単行本だと、そうそうそう、そうそうそう、だからそれいくらでしたっけ、
620円なんで、
はい、
まあ、1冊売れたら62円、
そういうことです、
62円かけるの、なんとここに15万部突破って書いてますんで
一応今20万部まで、
おー20万部いった、
でもそれは、いやでもそれあれですよ、そこからやっぱアシスタント代とかまるまる僕に入ってくるわけではないので、
はい、
はい、だから、そこから引かれてですね、はい、いや
もう計算みんなどうせやると思うから、はい、まあぶっちゃけ今単純計算ですよ、 62×20 万部で2年ちょいですよね、連載。
そうですね。
1240万。
いやいやいや、やらしい、やらしい、やらしい。こんな、初回からこんなやらしい。あの、こういうリアルなこともやっていく番組になっていくんですね。ああ、それ絶対ゲスト毎回聞いてくださいよ。
もうこれ、必須にしましょう。
確かに、それ一つのコーナーになっても、
ね。ギャラはっていうのはいつも聞いていきましょう。
絶対出たくないって言いますよ。
そっか、グッズ展開なんかどうですか？
あ、グッズ展開、あ、一応タオルとステッカーが今出てますね、うん、でもやっぱりもう夢としては、あの、なんていうんですか、飛行機になんかね、ペイントされてほしいですね、僕のこれでかい夢ですけど、うん、
確かにね、
そこに、あ、空港とかにパネルでね、こうやってキャラクターのとか、メンソーレスってね、
そうですよ、うん、キャンさんがね、
バスとかにもこうやってプリントしてくれたらもう、
そうですよ、キャンさんの本当あの方言すぎますけどね。
あ、そうですね、
女子高生で
奇跡の存在です
ね、
ね、うん、今は。
そっか、それでいうと、まあやっぱり夢のある世界ではありますよね、
うん、そうですね、
一作になってるとね、うん、はあ、そっか、この今どこに住んでるとかっていうのは、
今はですね、はい、あの、うるま市の具志川っていうところに住んでおります。
住んでて、
う
ん、
そう、
なんか聞くところによると、やっぱ地元の方との、
はい、
交流もしっかり、
そうです ね、僕があの最初、うん、あの具志川に行った時にもう2日目ぐらいに、はい、あの家においでって言われて、ご飯食べにおいでって呼ばれましたね。だから僕があの沖縄の漫画を描きたいんです、描きたくて今沖縄に来てますって言ったら、本当にいろんなことを教えてもらって、まあ、ご飯もそうですけど、なんかシーミーとかにも呼んでいただきましたし、そう、お盆の、ね、旧盆、ね、あ、次ありますけども、来週、今週かな、ありますけど、そういうのにも呼んでいただきましたし、そうそう、
シーミーってこれ、血がつながってない人が言ってない
、もう本当に、
もうただ参加して、
宇
宙専攻も、
そうです、はい、はい、いろんな学ばせていただいて、でもすごいね、あの沖縄の方って、あの沖縄 の、 あの文化とか、そういう風習とか、習慣とかを教えてくれるとき、すごい楽しそうに教えてくれるんですよ、
ね、はいはい、
本当に嬉しそうに自分たちのことを話して、本当になんか、やっぱ皆さん、郷土愛すごいんだなと思います、
う
ん、
そう、郷土愛と、ちょっとあのマウント取りたいっていう、あんた、あんたこれ見たことあるかい、これはね、あののお金でねとかっていう、
そんな感じ、
やっぱりこう、危機として、
そうですね、めちゃくちゃ嬉しそうに話しますね、
私が教えるよみたいな、
そうですね、これ知ってるかみたいな、そんな感じです
ね。ですよね。下手したら、じゃあもうこの2年、まあ、起きなくて4年ぐらいですか。
そうですね、はい、
だったらもう僕というか、まあ、そこら辺の沖縄の人より沖縄の文化とかいろいろ、
そうですね、
経験して知ってるかもしれんな。
だからやっぱり沖縄の方が当たり前のことを、僕がなんか意識的に、あ、これは内緒違うなって言って取り上げていることが多いので、まあ、そういった意味ではなんか敏感にアンテナ張って、うん、
かもしれないですね。
なんか一回、そういったネタで面白いことがあって、
はいはい、
あの沖縄 の、 あのヤールが泣くっていうネタを一回やったんですよ、
はいはい、
で沖縄の方にとったら、あのヤールを泣くって当たり前なんですよ、
は
い、
そうですね
でも内地の方からしたら、うん、はい、ヤモリが鳴くっていうのを知らないんですよ。
ヤモリは いますけど、種類が、
そう、種類が違うらしい
です。違うんだ、うん、
でやっぱ、ヤモリが鳴くっていうことを知らないので、はいはい、その漫画を描いたときに、はい、沖縄のヤモリって鳴くのっていう人と、で沖縄の方は、内地のヤモリ鳴かんの
そうそうそうそうですよね、
そう、うん、そういう反応、相互に、あの、内地の方も驚いて、沖縄の方も驚いてっていう、結構理想的な形のネタだったんですけど、あれは。
そうですね。うん、だって、ヤモリが鳴く、ヤールが鳴くって分からなかったら、何みたいな。
そうそうそう、あ、僕ね、それね、あの、2年目ぐらいに、はい、あの、これ、ヤールの鳴き声って知ったんですよ。ずっと鳥の鳴き声だと思ってたんですよ。
そっか、ずっと聞こえておいたの、あ、鳥がいるみたいな。
そうそう。で、あ、 近所の方が、はい、あ、ヤル泣いてるねって言って、はい、え、これヤルなのって知って2年目ぐらいにびっくりしましたね。だからそういう方もあのネットにあの僕の漫画を上げた時に、はい、え、この音ヤモリだったのっていう風な反応もいただいたんで、なんかいろんな反応をいただきましたね。あの人は
面白いですね。どっちもやっぱりこう比べて、
うん、そうです。やっぱその沖縄にとってすごい当たり前のことが内地の人には特別とか、あの沖縄らしさみたいなのがやっぱ反応たくさんいただけるので、そういうのをやっぱ積極的にあの内地に届けていきたいなと思ってますね、
はい、うん、だからまあまあネット社会になってある程度そういう情報も入るようになりましたけど、
うん、そうですね。
我々例えばあのなんかむちゃむちゃする、ね、なんてネチョネチョっていうんですかね、はいはい、うん、むちゃむちゃがまさか県外で伝わらないと思わなくて、僕東京でライブ行った時に、うん、あたかも読書って言ってこう白紙のやつをこうなんかみんなでストーリーをつないでいくっていうので、うん、あの新桃太郎みたいな、
うん、
で僕2番手ぐらいで来て、であの桃太郎は桃から出たばかりで体中むちゃむちゃしていましたって言ったんですよ。ウケたんですよ、ま
あ、受けて、なんかベンビーワードと思われた
んだね。なんかそうそう、で後から聞いたら、あの、まあ、沖縄の芸人もいたので、うん、ベンビーさんあれむちゃむちゃって東京の人分からないでしょ、なんで、うん、いやまあまあ受けたんじゃない、なんとなくガトーの響きじゃないですか。それだから、いやありますもんね、
たくさん、ね、うん、そうですね、結構その、うん、漫画でもそういった、はい、沖縄の人は当たり前と思っている、うんうん、方言と思ってないことっていうのをあの、はい、特集している回とかもあって、うん、まあ、むちゃむちゃも特集したんですけども、はい、あと、まあ、ひざまずきとか、
ひざまずき、
うん、とかあの上着とか、沖縄人はなんかトップスのことを全部上着っていうんです
、ね、あ、言いますね。
ジャケットとかのことをあの内地ではジャケットとかのことを上着っていうんですけど、
そっか、
シャツのことも上着って言いますもん
ね。言いますね、上だからも、
うん、そうそうそう、だからそういったなんていうんですかね、あの、うん、うち本当にうちな口っていうのは、うん、あの沖縄特有の言葉って認識されやすいんですけども、うん、内地でも使うし沖縄でも使うっていう言葉が一番こじれやすいんですよね、
はいはいはい、
まあ、そのしましょうねとかもそうですけど、
それもね
そうなん
よく聞きますよね、うん、だから居酒屋とかも大学入るとき、うん、よく先輩たちが習わしてましたよ、うん、女の子に、
あ、
飲み会帰るときに、はい、帰りましょうねって言ったらダメだよ、
あ、リアル問題が、
男の子勘違いしちゃうよ、
あ、いや勘違いするでしょうね、
ね、誘われてると思っちゃうんですよね、うん、帰りましょうねったら、
なんかテレビでも、はい、そのしましょうね、はい、帰りましょうねって男の人が言って、はい、で女の人が一緒に帰ると勘違いして泣いちゃってたんですけど、はい、女の人、はい、それでそれが聞こえて結婚したっていうのがなんか特集されてましたね。
いや、いい方向に転がればいいですけどね。
そうですね、いい方向に転がりやすいことではあると思いますけど、まあ、うん、トラウマになる可能性もありますね。
いや、本当そうですよ。本当にね、さあ今までじゃあ沖縄のいろんなのを題材にしてきて、
はい、
もう5巻、
はい、
単行本で言うと、
はい、ありがとうございます、
出ましたけども、今後なんか取り上げたい内容とか、
うんうん、
まだ取り上げてないんだけどこういうのとか、
はい、
逆にこういうの教えてほしいとか、
はい、
なんかありますよ今。
そうですね、今、うん、あの作中があの季節秋なので、はい、やっぱあのもっと秋の、ね、沖縄の行事とか、あと冬の行事、春の行事っていう風に、うん、やっぱ季節ごとにいろんなネタをあの沖縄の行事を取り上げていきたいなと思ってまして、うん、まあでも今やりたいのはやっぱ結婚式ですね、沖縄の。
あ、参加されたことあります？
いや、ないんですよ。だから本当だから今コロナでなかなかないので、
はいはい、
だから沖縄の結婚式絶対参加したいと思ってるんですけど、ちょっとね、もうなんか結婚式場に張ろうかなと思って飛び込み参加しようかなと思ってますけど、
あの食べ物は自分で持ってきます
そうだから事情説明してね、参加できたらいいですけど、だこれを見た方がもし誘ってくれるんだったら誘ってください。
いやいや、そんなにいくらでも誘われると思いますよ
、はい、あと、はい、あと一つ、はい、もう一つやりたいのが、はい、あれですね、貯水タンクの貯水槽か、
は
い、貯水槽、貯水槽の掃除をやってみたいんですよあれやっぱ一家に一台あの貯水槽があるのって沖縄特有です、
ね、そうですね、タンク、はい、
そう、あれをやっぱ掃除してみたいなっていうのを、
だからそれもやっぱ掃除して、いや僕らあるけど掃除したことないですよ。
あ、そうなんだ。でもなんか近所の人は昔掃除したことあるけど今は洗礼って言って
ましたけど、やったことない
です、やしないんですかね、うん、
はい、
やっぱ貯水槽ってやっぱ沖縄の独特な風景、もう特有の風景なので、
はいはい、
西日が、うん、あの沈む頃に貯水槽のあのなんていうか、メッキの部分が光るのか、はいはい、あれ本当沖縄特有のすごい素晴らしい風景だと思うんで、
確かにね、うん、
あれやっぱ一回ね、うん、その、うん、漫画にしてみたいと思いますね。
はあ、うん、でも結婚式はもうぜひ
やりたい。
多分結婚式一回行けばもう1年分ぐらいの下手したら
うん、うん、
ネタ仕入れられるぐらい。
確かにね、その何から何まで違いますもんね、うん、
ね、うん、 じゃあ最後にラジオ聞いてる皆さんに一言いただけますでしょうか。
はい、そうですね、今こういったの大変な状況ですけども、僕はこうやって漫画であの沖縄の素晴らしいところを、あの内地の方とか、あの沖縄の方ももちろんですけども、あの沖縄を常に意識していただけるというふうに作っていきたいと思いますので、これからね6巻7巻と続くと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
はい、ぜひ、まあ、うちなんちゅも見てほしいね、
そうですね、
そうですね、全国の皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。
ありがとうございます。
さあ、ということで記念すべき第1回ベンビーのオリジンアワーハブ、ゲストはこちら、沖縄で好きになった子が方言すぎてつらすぎる、まあ通称沖つらでね、有名でございます、作者の空えぐみさんでした。
はい、ありがとうございました。
また遊びに来てください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。